杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会医科大学上部消化管外科部長矢野文明さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
今日はあの食道裂孔ヘルニアのご質問が来ているんですけども、はい、この食道裂孔ヘルニアっていうのはどんなもんなんでしょうか。
まあ、食道裂孔っていうのが横隔膜にあるんですけども、それが加齢とともにだんだん広がってきて、それで、まあ、主に胃なんですけども、胃が受隔の方に飛び出てしまう病気です。
ということは、まあ、若い人はあまりないんでしょうか。
そうですね、若い人はあまりいなくて、まあ、高齢の腰の曲がった女性が多くて、あと男性ですとやっぱり太られた腹圧の高い方が多いイメージです。
なるほど。でイメージとしては、あの食道裂孔が、まあ、経年的なんでしょうかね、こう広がってきて、そこで腹圧が高くなって、はい、上に押されてっていう形なんでしょうか。
腹圧が高くなって広がるのか、広がってて腹圧で上がっていっちゃうのかちょっと分かんないですけども、まあ、そういうイメージです。
なるほど。それで、まあ、先ほど、あの、まあ、高齢の背中が曲がった女性、それから男の人だったら太った人ということなんですけども、この症状っていうのはあるんでしょうか。
症状ですと、胃がこう半分以上かなり上に上がってしまった症例ですと、飲み込みにくい、嚥下困難ですとか、あと時に吐いてしまったりですとか、あと胸痛、胸が痛くなったりですとか、食事を食べますと心臓を圧迫して、苦しくなってしまうとか、あとは肺も圧迫しますので歩いてると苦しくなるっていう患者さんもいらっしゃいます。
ということは、なんか、まあ、最初 の、 その胃が圧迫されて食べにくいとかってそれは分かるんですけども、他のどうもなんか食道とか胃の感じではないですよね。
そうですね、はい。
そういうのってなかなか、まあ、この食道裂孔ヘルニアの診断に至らないと思うんですけど、この診断をされる方っていうのはどんな形でその診断されるんでしょうかね。例えば何か症状があって内科の先生のとこ行くとか、そういうことなんでしょうか。
そうですね、なかなか多いのが、歩いていて苦しくなって長く歩けないですとか、食事を食べると胸が苦しくなるっていう症状で内科の先生にかかられて、そこで、まあ、心電図とっても心臓に異常はない。で、胸のレントゲン取りますと、胃泡って言って、胃の中の空気が受隔内にあって、食道裂孔ヘルニアっていうことが診断されて、紹介になる方もいらっしゃいます。
なるほど。そういう、消化器系以外の症状っていうのは何か名前があるんですか？
食道外症状って言ってますけども、例えば、喘息のような咳を起こしてしまったり、まあ、これは、食道内のものが逆流して、あとは、まあ、誤嚥してしまってとか、そういうことがあります。例えばこう採血しますと軽い炎症反応があって、それはもう慢性的に誤嚥を繰り返してて、そういうふうになっている方もいらっしゃいます。
なるほど。なかなか自覚症状からは想像ができないような感じなんですけども、この、まあ、症状、それと、まあ、診断ということになるんですけども、診断はどのようにされるんですか。
診断は、まあ、大体 CT で行ってます。
CT で、まあ、横隔膜を越えて上に上がっているのが分かるということなんですけど、
はい、そうです。
であとはこの重症度といいますか、病形とかあるんでしょうか。
食道裂孔ヘルニアは大きく分けて4つタイプがありまして、タイプ1というものが滑脱型といって上にだけ出るタイプ、 タイプ2というのが某食道型といって、食道胃接合部の位置は通常の位置にあるんですけども、その横から出てしまうタイプ。あとはタイプ3というのは混合型で上と横に出てしまうタイプ。あとタイプ4というのは胃以外の臓器、まあ、一番多いのは横行結腸なんですけども、横行結腸ですとか大毛とか、まあ、ひどくなりますと脾臓膵臓が出てしまうものもあります。
すごいですね。もうほとんどその劣行というか、もう完全に横隔膜を押しのけて上に上がってしまうという、そんなイメージなんですか。そうなるとやはり通過障害っていうんですか、食べ物は下に行かなくなってしまうんですか。ま
あ、行きにくい状態です。胃が逆立ちしてしまうような、まあ、アップサイダンスタマックっていう名前がついてますけども、そういう症例はやっぱり流れにくいので通過障害出ます。
それで、まあ、そのアップサイドダウンっていうことになりますと、それが、まあ、変な捻転してますよね。
そう
すると、はい、胃とかですね、そういった臓器はその虚血とかにはなるんでしょうか。
たまに食後に胃がパンパンになって嚥吞して虚血になってっていう方がいらっしゃいました。その方夜中に緊急手術したんですけども、やっぱり胃に穴が開いていて、まあ、胃潜航を起こしてました、虚血によって。
じゃあそこで腹膜炎も起こしていくってことですね。腹膜炎でいい
ですか。重核炎ですね。
重核炎、はい、なるほど。で、まあ、緊急手術ですね。
そうですね。
で、まあ、4つの病形で、まあ、単純に最初は少し上に上がるような形なんですけど、まあ、あんまり先生もご経験されてないと思うんですけど、この病形をずっと追っていくと、そういった1型から4型に移っていくとか、そういうことなんでしょうか。
まあ、実際には見てないんですけども、論文とかですと、だんだんこう、上に上がっていって、まあ、最終形、まあ、4型までなるか分かんないですけど、3型っていって、こう、胃が大きく出ちゃうような症例っていうのは多いと思います。
なるほど。で、ご質問にもありますけれども、外科的治療の適用はどのようなものですかというご質問ですけど。
私は、もう胃が半分以上出てしまいますと、やっぱりその、嚥吞するリスクですとか、まあ、僕も経験あるんですけど、食事食べた後に心臓圧迫して心停止になっちゃった患者さんもいますので、やっぱりそういうリスクを考えますと、僕は、まあ、全て適用になると思います。ただし患者さんは、たまにこの症状がない方もいらっしゃるんですけども、そういう方はなんで症状がないのに手術が必要なんでしょうかっていうような質問もしてくる方もいらっしゃいます。
でも突然嚥吞してしまうということを考えると、やはりやっといた方がいいかなっていう説明されるんですよね。
それもありますし、あとよく話を聞きますと、食後にこう胸苦しくなりませんかとか、最近歩いてて苦しくなりませんかって聞きますと、あ、そういえばありますねっていう、気づいてないけども、もうそういう症状がある患者さんも、まあ、おります。
じゃあそういう方はやっぱりやった方がいいですねっていう話になるんですけど、
そうですね、
はい、先生、具体的なその手術の手技ですね、はい、どうされるんでしょうか。
まずですね、上に上がってる胃をこうお腹の中に戻してくるんですけども、やっぱりかなり重核内に癒着してますので、まあ、剥がして、まあ、胃を下ろしてきて、それでヘルニアノってヘルニアサックっていうものが胃を包んでるものがあるんですけど、その袋を剥がしてきて、で取り除いて、で食道裂孔、開いている食道裂孔を縫い縮めまして、それから糞門形成といって、まあ、逆流を予防するための糞門形成術を行います。でさらに胃がもう上に出ないように腹壁と固定します。
あ、胃を腹壁と固定してしまうので、はい、また上に行くことはなくなるということですね。
そうですね、まあ、100% なくなるということはないんですけど、こうたまに大きな咳とかしてしまいますと、その反発で行っちゃうようなこともあるんですけど、でも腹壁固定を始めてからほぼほぼ再発する患者さんっていうのは減ってきました。
じゃあ逆に固定する前っていうのは結構再発したんですか。
しました。食道裂孔放出した後に、そこを補強するためにメッシュを置いたりとか、いろいろやってきたんですね。で、メッシュを置いて補強して、で、それでも再発したので、さらに腹壁固定を加えたんです。で、腹壁固定を加えたらば、再発が減ってきたので、今メッシュをやめて、腹壁固定だけにしている状態です。
じゃあそういった仕組みをずっとされてて今落ち着いたのが腹壁固定ということですね。
そうです、はい、
なるほど。で先生、この胃を固定するっていうとこの胃のですね前動運動とかそういったものには障害はないんですか？
障害はないんですが、やはり手術をして食後、まあ、3ヶ月間ぐらいの間は物を食べると前動運動が起きますので、それによって引きつられてお腹の痛みを訴える患者さんが多いです。
それは、まあ、訴えられたら何ヶ月かすると、まあ、良くなるからというふうにおっしゃるんですか？
大体3ヶ月くらいで感じなくなってきますので、初めから3ヶ月間は落ち着かないですよと伝えて手術をします。
なるほど。先生、で胃を腹壁に固定するとされて、はい、どんなイメージなんですか？
胃の全壁を三心、まあ、小腕足にしてます。台湾の方が前動が大きいので、前動の少ない小腕に糸を三心かけて、お腹の壁、まあ、皮膚から貫くんですけど、まあ、貫いて、ポツッと固定するっていうことです。
ああ、じゃあ、前側って感じですね。
前側ですね、はい。
そこで三つの針で。
三心で固定します、はい。うちの施設はそうしてます。もっとこう、がっしりかけてる施設もありますけど。
そこでがっちりやるのとやらないのって何か差があるんでしょうか？
どうでしょうね。まあ、うち三振でそんなにヘルニアの再発がないので、うん、まあ、そこまでやらなくていいのかなと、うん、多分がっちりやってしまいますとやはり前動でもっと痛みが出てくると思います。
あ、なるほど、はい、そういった危険もあるわけですね、
はい。
でも、メッシュはもういらなくなっちゃってるということですので、その分だけまた、まあ、手術時間も短くはなるということですよね。
そうですね。あと一番大きいのはやっぱり異物を入れないというポイントになります、
うん、なるほど、
はい、
異物反応がないということですね、はい、なるほど。で先生、まあ、入院手術のスケジュールとしてはどんな感じになってるんでしょうか？
手術の前日に入院していただいて、で手術をして翌週の、まあ、手術日、まあ、術後7日目に退院です。
1週間ぐらいで。じゃあ
そうですね、はい。
で手術自体は内視鏡、
腹腔鏡で
やられる。腹腔鏡でやられる、はい。まあ、患者さんにとっても、まあ、心臭は少ないということですね。
そうですね、はい。
まあ、その辺が多分患者さん の, 手術を受けるかどうかの選択の一つでもありますよね。
あとやっぱり回復でやりますともう重核なんで見えないので、やっぱカメラじゃないと入っていけないです、
ね。なるほど、はい。じゃあそのカメラで見ながらその癒着を取ったりとかですね。
はい、
結構大変な作業ですね。
そうですね。慣れないうちは、まあ、5時間ぐらいかかってましたけど、まあ、最近はもう3、4時間、まあ、4時間切るぐらいでいける。
ああ、すごいですね、それは。はい、なんか重核って疑うとなんか食道がんとかですね、あんなイメージがあるんですけど、はい、やはり内視鏡の技術が上がったということでだいぶ短縮されたということですね。
そうですね。あと拡大視されますので非常に見えやすいです。
なるほど。じゃあその胃の固定術も全て内視鏡でやるということですよね、はいはい。じゃあそれを聞くとやっぱり患者さんたちも安心ですし、開業の先生方も先生に見ていただくっていうのも非常にちょっと来やすいかなと思ってお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京慈恵会医科大学上部消化管外科部長矢野文明さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。